今あの坂井家で実施しているキラナさんのタロットの一連のですね諸活動についていろいろお話聞くんですけども、まあ坂井家自体でタロット占いやるっていうのは一つちょっと珍しい部分でもあるんですけども、うちはうちでいろいろそういう類型にはまらないことをやりたいなっていうのもあるんですけども、そういう意味であのタロットキラーさんにやってもらってるっていうのもあるんですけども、それっていうのはちょっと、まあ、表層的な部分であって、本質的にはもっとあの人間が人間としていろいろ営んでいく中の、まあ、大切なことをあの芸術は芸術は関わっているわけで、その一つとしてもあのキラーさんの、まあ、占いっていうよりかはなんていうかな、一連の空気感みたいなのをあのこれは坂井家と一緒に共有することによって、まあ、うちもそういうあの芸術ないし芸術とは何ぞやみたいなものをあの世に発信するという趣旨でやっておりますけど、キラナさん的には今のステータスどう考えられてます
か？そうね、なんか改まってね聞かれるとちょっとあれなんですけど、
さっき串部さんとのねいろいろお話、
だからあの基本的に人間っていうのは自分のことを表現したい動物じゃないですか、うん、はい、それが、ね、他の動物と全然違うところ で自分のことを表現したいっていう欲求っていうのはやっぱり 何かってことを考えると、うん、それをまあいろんな人たちが、うん、いろんな哲学だったり、うん、心理学だったり、うん、それこそ芸術だったり音楽だったりっていろんな形でそれを追求してくるんだけど、うん、やっぱりそこに私は占いとかそういうタロットの本質みたいなのは絶対あると思うんですね。で特にあの占いっていうとなんか自分の欲望を叶えたりとか願望を叶えるための道具になり下がっちゃっているけれど、まあ、なり下がっているっていうか、まあ、昔から権力者と結びついてっていう占いはそういう立場の占いだったんだけど、やっぱりそういうことではないあのやっぱりこう万物というものがあるじゃないですか、うん、あのね、うん、そういうものと人間の、うん、なんていうか結びつきだったりとか、うん、こう人間がじゃあどうして人間として今いるのかとか、もうとにかくいろんな要素を含んでそこを解明していくツールだと思っているのね、うん、特にタロットはやっぱりそういうことができる道具だから、うん、いくらでも使いようなのね、うん、だからそういう意味ではあんまりこう自分の中では占いっていうふうには言いたくないんだけど、うん、ただじゃあそれを何というかっていうといちいちこれ全部説明するわけにはいかないので、うん、あのとりあえずもう縁があってやってくださった人には分かるようにっていうような形で、うん、まあもうやってみなきゃ分かんないっていう世界になっちゃいますよね。
なるほど、
まあ、その辺はね難しいですよね。やっぱりなんか新しい名前をつければいいのかもしれないけど、
そうなんですね。要はあの僕もいろんなライブイベントとかいろんなところで、まあ、そういう占いのイベントとかやってて、まあ、すごいかっこしたなんか可愛い女の子とかがですねやってて、まあね、インターネットホームページとかも、まあ、結構そういう人気があったりとか、うん、で、まあ、全然ちょっとどっちがね、うちキラナさんは今うちでやってくださってから、私はそういうなんか当事者的な画伝飲水的な話になっちゃうんだけど、うん、明らかにやっぱり喋ってる内容がやっぱ違うわけですよ、うん、あのイベント会場とかで、まあ、横耳で聞いてる、うんうんうんうん、 話と、これは本当の話なんですけども、なんていうのかな、まず己も語ってるっていうのはなんですね、キラノさんの場合は自分の人生のなんていうのかな話とかもしてるし、占い、確かにおっしゃる通り占いっていうね、収まらないような、だからといってなんかカウンセリングっていう、カウンセリングっていう話になると結構ね、そういうリーズナブルなカウンセリングなのかもしれないけども、そこら辺がもうちょっとクリアになっていけばいいなと。でキラナさん的なまたそういう本当にリアルな、そういういろんな話をガンガンガンガン被験者としていくっていうスタイルっていうのは、他にもいる人がやってる人がいると思うんで、そういう人ももうね、なんか見えてくるような、まあ、啓蒙活動ということで坂井の存在義もあるのかなと思ってるし、まあ、そのキラナさんが今まあね、坂井以外だとお客様結構多いらしいんですけど、うちがうさんくさいからっていうのもあるんだけどね。
まあね、例えば自分で芸術として表現してる人は、うん、悩みがないとかよく言われるし、うん、あんまり別に聞きたいこともないみたいなことを言うんだけど、うん、結構タロットっていうのはそのインスピレーションを得るっていう使い方をしてる人もたくさんいるので、
や
っぱりインスピレーションってじゃあどこから来るかっていうと、自分の型とか枠だを出ないことにはインスピレーションって湧いてこないじゃない、アイデアとかって。そういうものを外したりとかするにはすごく役に立つ道具だし、もう本当に使い方だし、解釈学だから、
なるほど、
なんだろうな、こう決まったことは本当に、もちろん決まったことは勉強する、最初はもちろん勉強するけど何でもそうだけど、ね、音楽だって決まった通りに弾いていて、じゃあ人を感動させられるかってことは絶対ないわけじゃない。だけど基本が分かってないとやっぱり出せる音も出せないしみたいな、それとほとんどだから私の中ではすごい一番芸術に近い占いの道具なのね。
そうですよ、
ね、だから坂井でやってるみたいなところがある。そうですよ、ね、全くここの趣旨と反してるわけではないってことが自分の中にはきっちりあるので、
なるほど、それは非常にありがたいですね。まあこういうの活動はですね、きちっと、まあ、私当初からですね、今この今喋ってますけど、喋ってからやってるわけじゃなくて、今ね、キラナさんとずっと、あれ半年ぐらい前でしたっけ、もう半年以上経ってる、
半年以上経ってますね、もうね、うん、
まあ、まあこういうふうにいろいろ、まあ坂井の関係者でもね、一部キラナさんに占ってもらってる方もいますけど、まあ、いろんなご紹介等もしていただいてですね、ぜひなんていうのかな、占いっていうよりはキラナさんのいろいろカウンセリングでもないんだよな、
基本だから、自分の本質を、本質っていうとかもうね、言葉にするとやっぱりすごい難しいんだけど、本当の自分とかね、そういうのって何とでも言えるけど、もうそういうのがほらうさんくさいって思ってる時点でもう成り立たないから、言葉で伝えるっていうのは本当に難しいのね。
私自身がうさんくさい言葉ばっかり使ってる。
だから結局やってその人の心に何が響くかとか、その人のために何どうなるかってことだけなので、だから変な言い方だけど、こうそれがなければ別に私は仕事として成り立たせようとかっていうよりは、まあ、その人に響くものを伝えたいだけだから、それが例えば今少数だとしたら、それはもうそうなんだろうっていうことだし、あんまり最初からそれがダーってくるとは自分でも想像していないので、こういうだから今自分がやってることは非常に自分としてはすごくいいセッションができているから、一人一人にちゃんと届いてるなってことが分かっているから、それは全然私の中では何も疑問には何もない。で、例えばこれが1日じゃあ私が20人できるかって言ったら絶対それは無理だから、こういうセッションのやり方をしていると、それはもう自分の中では最初から考えていないので、ただまあ社会的にも もうちょっとお客さんがねやっぱ増えてここにももうちょっと潤いがみたいなところはあるので、まあねまあ、それはもう
逆に申し訳ないんですけど、
ね、いやいやいやこちらこそなんです全然、まあね、
だけど本当にセッションって言葉いいですね。
いやもうセッションですね基本的に。だからいいセッションができるかそうじゃないかっていうのはやっぱりその時のお互いのなんか雰囲気もあるからあんまりでも私は自分が今やっていて悪いセッションにはならないのですごく自分は気持ちがいいって言ったらおかしいけど、うん、あお金だけもらってなんか何もなかったなとか向こうも満足してないなってことは全くないのでそういう意味ではすごいお客さんに恵まれているし場所多分ここの堺駅の場所とか私がやってる場所にもすごい経営してると思うね、
まあなるほど
まあ、これが普通の占い館とかに座っていたらそういうわけには絶対いかないから私にとってはその場所の空気感とか場所、まあ、タロットで一番難しいのは場所を設定するっていうことなのね基本的には、まあ、その言ったらなんでそのカードが出るかってことだから、その人のに即した問題がちゃんと私が言えるようなカードが出ないことには私は何も勝手に喋ってるわけじゃないから、となるとそのカードを引いてもらわなきゃいけないわけだから、それも私がトリックで引くわけではなく相手が引くわけだから、そういう意味ではすごい偶然性なんだけど、その偶然性が偶然じゃなくて必然になるためには何がいるかってことを常に考えて、
そうですね、まあ、キラナさんとセッションすることにより自分の本質的な部分がちょっとパッとちらっと垣間見えるっていうね、その瞬間を体験できるっていうことかな。
そうですね、だから本質に気づきたければ気づきたい人ほど、うんちゃんと深いところが私の口から聞けるし、まあ、そうじゃなければそれなりのみたいなところなんだね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。だからまあ言ったらねやっぱり問題を解決したいとかすごく深く自分で自分のことを考えてる人ほどやっぱりそういうちゃんという答えが導かれるんですね、うんうん、
そうやって本当になんかね、まあ、こういうとちょっと語弊あるかもしれないけどフロイトとかユングとかの、うんの話なんかねキラナさんのタロットがいろいろ近い部分は結構あったりするんですよね。
ありますね。特にユングはものすごく占いに一時凝っていて、うん、自分でもやっていたので、
あんまり知らない。あ、そうなんだ。
まあ、タロットじゃなくてあの人は周囲、あの駅経にはまって、うん、ずっとその駅経の世界を割と追求して、うん、そこからまあ集合無意識とかそういうのをかなり彼に影響を与えてたって言われるので、うん、あの全くそういう心理学と離れてることでは全然ないし、うん、あの河合駿さんはちゃんとアイルランドまでそういうタロット占い師を訪ねて行ったりとかしていたので、うん、そういうのはすごく面白いですよね。
なるほど。そういう、あ、なるほどですね。非常にありがとうございます。これちょっと堺駅の放送で。